マンモグラフィ検診で乳房全摘でに追い込まれる女性たち。ケース1。癌を放置したが20年以上変化がない。会社員の B 子さんが右の乳房に異常を感じ、大学病院の外科を訪ねたのは1990年4月のことで、46歳の時のことです。ところがマンモグラフィ乳房のレントゲン撮影で異常があったのは、右ではなく左の乳房でした。マンモグラフィ上の乳腺に微小石灰化、細かな白い砂がパラパラ撒かれたような映像が映ったのです。その後 B 子さんは、メスで皮膚を切開して石灰化部位の一部を切り取る生検を受けましたが、病理検査の結果、癌の芽がある。と言われ、入院、手術を進められました。つまり、乳房全摘出手術をするというのです。しかし、B 子さんは手術を断り、切らずに治す方法を選んだことにし、91年に知人が紹介し、他個人病院へ3ヶ月入院しました。B 子さんは多くを語りませんが、民間療法に類したものだったようです。その頃私は乳房温存療法に関する本を出しており、B 子さんはそれを読まれて92年に私の外来を訪れました。診察では、乳房に癌を思わせるしこりやしこぶは触れず、全く正常でした。しかし、大学病院からの紹介状には、生検で、非浸潤性乳管癌と書かれています。それは別名、乳管内乳癌と言い、癌細胞が乳管内部に留まっているタイプの癌です。腫瘍内に石灰化を認めます。とも書かれていました。B子さんは大学病院から病理標本をもらってきたので、慶応病院の病理医に再検査を依頼すると、やはり、非浸潤性乳管癌との返事でした。かなり広範に広がっている。生検での取り残しの可能性が高い。と記されていました。もっとも本件では取り残しではなく現実です。つまり丸1生検後のマンモグラフィでも石灰化が3センチの範囲残っていること、丸2本件では腫瘍内石灰化が確認されていることから、石灰化部位にがん細胞が残っていることが確実なのです。非浸潤性乳管癌のケースでは、石灰化がない部位にまでがん細胞が乳管内を広がっている特徴があります。それが前の病院で、癌の広がりを確かめた、わけでもないのに、乳房全摘すべを進めた理由です。さて、B 子さんの治療ですが、私はこのタイプの癌は、癌もどき、と考えていたこともあり、治療をためらいました。もし、手術を希望すれば、乳房温存の手術をしてくれる外科医を紹介しようと思いましたが、B 子さんは、手術は受けたくない、と。そこで様子を見ることにし、半年に一度受診してもらい、その度にマン、モグラフィを取ることにしました。しかし、それから何年経っても何も起きない。つまり、しこりやしこぶが生じてこないので、乳房の診察は異常なしが続きます。マンモグラフィは何度取っても石灰化は広がらず、何年経っても何も生じない。それで診察間隔は1年に1度となり、今ではそろそろ受診をやめたら、と伝えています。B子さんの慶応病院の初診時からすでに20年が経ち、最初の大学病院での診断からだと22年になります。ケース2。転移は、実は癌早期発見のずっと以前に生じていた。1994年の春、購読していた、婦人民主新聞に、近藤医師の、乳房温存療法の記事が載りました。その記事に自己検診のやり方が書いてあったので、早速試してみたところ、右の乳房に何か触れるものを見つけたのです。これは癌かも。と思った私は慶応病院を訪ねました。それは40歳の時でした。慶応病院では検査がすぐにはできないということで、近藤医師は慶応病院の近所で会議をしている同級生に超音波エコー検査を依頼し、その日のうちに結果を教えてくれました。直径がたった5ミリだったので、近藤医師はこんな小さいの、よく見つけたね。と言い、心配ないが、経過を見て大きくなるようならまた来るようにと言われました。ちなみに50歳以下では乳房にできたしこりの8割は良性とのことです。しかし右胸のしこりは徐々に大きくなっていきました。大きくなっているのだからこれ、破癌かもしれないと思いましたが、私は受診しませんでした。1995年に父が膀胱癌にかかり、当時出ていた近藤医師の本を全部読んで、癌は一般に信じられているように早く切れば治るというものではない、ということを納得したからです。近藤中、父親はその後、癌ではなく別の病気で亡くなりました。 私は仕事を休んで1日がかりで病院へ行くのが億劫ということもあり、その後6年間がんを放置していました。しかし最後の1年間は急速にがんが大きくなっていると感じ、2000年3月に慶応病院を受診しました。近藤医師に見てもらったところ、やはりがんで 4×4×5 になっていました。先生は前に来た時のことを書く得ていますよ、ずいぶんゆっくり大きくなったなと言われ、脇の下のリンパ節にも転移が数個あったので、すぐに治療することになりました。私のがん細胞は一体いつ誕生したのでしょうか。分かっていることは、がん細胞は分裂して倍と育つこと、私の5ミリのがんが 4×4×5 になるまでの時間と、1個のがん細胞の大きさ約10ミクロン、1ミリの100分の1です。ですから、それらからがん細胞が誕生した時期を計算することができます。先生の本に計算の仕方が書いてあったので計算してみました。今度、中、計算結果では、がん細胞の数が倍になるのに8ヶ月を要している。すると1994年に5ミリで発見した私のがんが最初に誕生したのは18年前で、私が22歳の時ということになります。また2000年には脇の下のリンパ節への転移に気づいたわけですが、これを1センチとして計算すると、原発のがんの直径がわずか40ミクロン 0.04 ミリの大きさの時に転移していたことになります。がんといえば、早期発見、早期治療だと言われていますが、結局、それはがんの成長過程から考えると無理であるよ。うです。3. 私は乳房温存療法を衝動したこともあって、一時期、日本の乳がん患者の 1% を見ていました。その中には治療せずに様子を見たいという人もおり、希望に従い、無治療で経過を観察した患者はこれまで70人以上に上ります。その観察結果は概ね前述のアンケート調査と同じで、大きくなるがんが大部分ですが、大きくならないがんも何件かありました。しかし、アンケート調査には記されていない現象も経験しました。全体から見れば少数ですが、放置しているうちに縮小するケースや、消失するケースがあったのです。アンケート調査にないのは、おそらく診断が最後までつけられずに終わるからでしょう。特筆すべきは B 子さんのような、しこりやしこぶを作らないタイプの非浸潤がんです。そういうケースは何人も見ていますが、大きくなるケースはありませんでした。しかし、中にはしこりを作るケースもあります。B 子さんのような非浸潤がんは、がんもどきの典型で、非浸潤がんケース全部がもどきです。縮小、消失するものはもちろんですが、増大するものももどきと言えます。放置していても転移が出現しないことが事実的根拠なのですが、原理的根拠もあります。原理的というのは、がんは遺伝子の病気だからです。ですから、最初に発生したがん幹細胞の遺伝子が転移する能力を持っていない場合、その子孫のがん細胞も同じ遺伝子を受け継いでいるので、いつまでも転移する能力を獲得できないわけです。浸潤できなければ転移できないことは当然なので、非浸潤がんは生来的にがんもどきと言えます。このように非浸潤がんは転移できないのですから、がんという名称は廃止にすべきなのです。そう主張する者は私以外にもおり、乳房温存療法の先駆者であるイタリア人外科医が非浸潤がんという名称を廃止、良性病変を意味する病名に変更すべきだと呼びかけています。ランセット2005、365対1727。マンモグラフィは受けてはいけない。ここで B 子さんのようなマンモグラフィ発見がんについて検討しておきましょう。近年、マンモグラフィ検診が盛んになり、多くの乳がんが見つかっています。組織型には非浸潤がんが多いのですが、浸潤がんもあります。しかし、どちらにしても、しこりやしこぶがなくてマンモグラフィでしか見つからなかったがんは、もどきです。ところが、非浸潤がんは、乳管内を広がる関係から、治療をするとなると、乳房を全摘出されてしまうことが非常に多いのです。B 子さんも最初の病院では、乳房全摘すべを勧められています。そしてもし B 子さんが乳房全摘すべを受けていたら、放置観察した場合のように、もどきであることを証明できなかった。ですから、外科医たちが B 子さんのようなケースで乳房全摘すべを強気で推し進めるのは、もどきであることが露見するのを恐れる気持ちがあるからだと思われます。もどきであれば転移がないのは当然ですが、術後に再発転移がないことをあたかも手術の手柄であるかのように喧伝喧伝し、その後の患者にも、 乳房全摘すべを進めるという悪循環がそこにあるのです。マンモグラフィ発見がんによると、50歳以下の女性に何らかの異変が見つかることが多いことも問題です。そのため多くの若い女性が、実際には、もどき、であるのに乳房を全摘されて泣いています。つまり、マンモグラフィ検診さえ受けなければ、そういう目に遭うことはなかったのです。2009年11月、米国政府の予防医学作業部会は、マンモグラフィによる検診は40代の女性には勧められない、とする勧告を出しました。それは、がんを検出する精度が低く、誤った診断で不必要な組織検査を受けさせられるなど、デメリットが多いことが理由です。2009年11月17日付、朝日新聞。一歩は前進しましたが、まだまだ足りません。なぜなら臨床試験では、乳がん死亡を減らす効果も寿命を伸ばす効果も認められてはいないのですから、マンモグラフィ検診は中止にすべきであり、その理由として死亡減少効果がないこととすべきです。ただ、すべての女性にと発せず、40代の女性にと限った消極的な表現ではありますが、米国政府機関がマンモグラフィ検診を進められないと公表した事実は重く受け止められるべきです。なぜなら、乳がん罹患率が米国よりも低い日本では、より一層進められないことになるからです。ところが、日本の検診関係者はこの勧告を無視しており、相変わらずマンモグラフィの検診を推し進めています。そして、有名芸能人や企業、一般人たちを巻き込んで、ピンクリボン運動、なるものまで推進するありさまです。しかし、そうであっても、マンモグラフィ検診でしか発見できないものは、もどき、なのです。したがって、乳房を全摘された女性はピンクリボン運動の被害者なのです。そんな罪つくりな運動に関わることも推進することも止めるべきなのです。近年、私は、マンモグラフィ発見がんで非浸潤がんと診断がつけられている人には、次のようにアドバイスしています。乳がんと診断されたことを忘れて生活しなさい。これまで受けた検診や生検、病理診断、外科に言われたことはなかったことにしなさい。もう二度とマンモグラフィは受けないこと。切開化はいつまでも残るので、受ければ同じことの繰り返しになりますよ。と。ブック、がん放置療法のすすめ。患者150人の証言。近藤。誠著。文藝春秋。抜粋。同行者。ゼラニウム日付。2013年7月28日。グリプラ。長生きしとければ、抗がん剤治療。は受けないこと。ケース2。がんが全身に回っている。と言われても放置。私は2008年2月に検診を受け、喘息。を疑われて CT を取りました。その結果、担当医から、がんの疑いがある。と言われ、すぐにその場で国立がんセンターに電話して、すぐに行ってくれ。と言われた。それが5月で、64歳の時でした。私は頭が真っ白になった。それに直接本人に、がんだ。というのにも驚いた。核胆検査や、心臓機能検査、肺機能検査などいろいろと受け、造影剤を入れて、胸部や腹部の CT 検査を行いました。そしたら、やはりおかしい。ということで、喉に麻酔をかけて行う気管支鏡検査を受け、細胞の一部を取ったところ、これはがんに間違いない。と。病名は、浸潤性腺がん。と言われたのです。4期と言われ、リンパ節に転移して、もう全身に回ってしまっているからと言われた。だから、手術はできない。抗がん剤か放射線で治療するしかないと。それを会社に戻って話したら、お父さんをちょうどがんで亡くしたばかりの同僚が、近藤先生の本を勧めてくれた。お父さんは70歳を過ぎていて、最後は自宅にいて、その時の医者が近藤先生だったという。それで本を読んでみたら、自分はどうも放射線や抗がん剤をやらない方が長生きするのではないかと思ったのです。それですぐ近藤先生のところへ行き、見てもらえないかと頼んだ。先生は、この状態だと手術はできないし、放射線をかけるとますます命が短くなる可能性があるから、と言われた。それで近藤先生にかけてみようと思い、通院するようになったのです。慶応病院の放射線治療科を初めて受診したとき、質問票があったのですが、その質問票の説明文を読んで、本当に何も治療しないことが分かった。基本的に私は治療しません。と書いてあるのでびっくりした。通院は1ヶ月に1回で、何かあったらいつでも来てください。と言われたが、その時はまだ骨への転移はなかったのです。 今まで近藤先生のところで放射線治療を受けたのは2回だけ。放射線治療にしろ、CT にしろ、患者に害があるので、結構ギリギリまで待って検査して、放射線治療を行うという感じですね。放ったら貸しという感じがあります。ちょっと語弊がありますけど、2008年に肺がんが見つかってから、今年2011年。で、丸3年です。3年だと生きている確率は 10% です。と先生から言われた。あの調子で抗がん剤や放射線治療を受けていたら、半年で死んでいるでしょう、と言われた。最初、近藤先生から言われたのは、1年生切られる確率は 50% だと。2年生きら、出るのは 20% の確率で、3年を超えて生きられるのは 10% の確率だと。だから、長期生存の記録を作ってください。と励まされました。近藤先生は、患者のこちら側からすると、必要以外のことは喋らない。ただ、顔の表情をすぐ読まれてしまいます。今日はニコニコしているから大丈夫なんだろうね。とか、嫌に辛そうな顔をしているけど、どうしたんだい。とか。私も大体がのんびりした性格だから、肺がんの本当の怖さというのは分かっていないのかもしれない。でも、こんなものに負けてなるものか、という意識はありますね。でも時に、夜気持ちが悪くなって目を覚まし、眠ろうとしても眠れないという苦しさの中で、みんなこんな状況で死んでいくのかなとも思いました。国立がんセンターの先生から、タバコは吸っていますか?と問われ、吸っています。と答えたら、やめなさい。と言われた。診察のたびに同じことを言われ、吸っています。と答えていたら、タバコを吸うのでしたら私は見ません。ここへ来ないでくれ。と言われたことがありました。近藤先生からもタバコのことをブン。枯れたので、正直に、吸っています。と答えたら、しょうがないな。それも一つの方法だから、と諦めてくれたようでした。タバコが悪いのは当然ですよね。肺に煙が入っていくのだからいいはずがない。私も呼吸が苦しくなってきたから、もうタバコはやめた方がいいのかもしれない。私は近藤先生の治療を受けてよかったと思っています。悔いはありません。長く生きていれば良いというものでもありませんが、がんセンターで治療を受けていたらもう死んでいたのではないかと思う。患者の側も医者を信用していると、医者の言葉で長生きできるということもあると思います。3. 抗がん剤は命を縮める。上記の記者インタビューが行われたのは2011年1月ですが、この患者さんはその後、別の病院の緩和ケア病棟で11年11月に、所臓系の転移により亡くなられました。穏やかな最後だったそうです。前のケースが、がんもどき。であったのに対し、本ケースは、本物のがん。の典型です。本物。でも、転移すが、策どこかに潜んでいて、初心時にその存在がわからないものと、初心時から存在が明らかなものとに分かれますが、本ケースは後者です。誤解がないようにしたいのは、リンパ節転移です。肺がんでは、初発近くのリンパ節に転移があっても、骨や肝臓など他の臓器に転移していないことが多いのですが、縦各左右の肺の間にあり、食道、気管、心臓等などが位置する部位。のリンパ節に転移していると、ほぼ確実に臓器転移があります。国立がんセンターでは、初発すの他に、縦核リンパ節転移が見つかっており、それだと公式には、ステージは3期とされます。しかし、担当医が患者本人に、4期、と伝えたということは、どこかに臓器転移が潜んでいるという実質を見据えてのものでしょう。もっとも、シアテの紹介状には、現在の標準的な治療では、抗がん剤と放射線治療を先行し、その後に切除と思われます。と書かれていました。まさか紹介状に嘘は書かないはずで、がんセンターでは多臓器移転がある患者であっても手術するのか、と驚きました。一方で患者は、手術はできない。抗がん剤か放射線で治療する。しかない。という話を聞かされていたことから、その真の意図は手術を隠していたことになります。抗がん剤と放射線をした後に、治る。見込みが出てきたから手術しよう。とでも言って不意打ちする予定だったのか。これでは患者は、抗がん剤、放射線、手術の3点セットから逃れようがない。この点、仮に3期としても、5年生存率は4割と大差はない。それなのに、抗がん剤と放射線治療に加えて手術までするのが、標準治療。というのでは、 日本の肺がん患者は大変だ。ほとんどの人が命を縮めているわけだ、と改めて思いました。この患者さんは初診時、肺がん特有の症状は認められず元気でした。今の体調からするとご自分で考えても、すぐに死ぬなんて思えないでしょう。と尋ねると、そうですね。と頷いていました。この時、前の担当医に従い抗がん剤治療をしていたらどうなっていたでしょうか。神経障害などもろもろの副作用で苦しんだに違いありません。しかも肝心な生存の可能性は、本初図録程度の生存期間が期待できるだけなのです。エネイングル J メド2002、346:92。このグラフは、米国で行われた大規模な臨床試験において、現在よく使われている抗がん剤を組み合わせて治療した結果です。これを見ても抗がん剤を変えても生存成績を伸ばせないことがよくわかります。私が患者に語った生存率の数値は、このグラフを念頭に置いています。ただ、患者さんのショックを和らげるために、生存率を若干高めに話したと記憶しています。私は患者に嘘をつかないことをモットーにしていますが、初対面でいきなり生存率を正直に言うべきかどうかは難しいことで、未だに答えは見つけられないでいます。現在、日本国民がん死亡の第1位は肺がんです。この患者さんは亡くなられましたが、国立がんセンターで診断されてから3年半生存しました。もし抗がん剤治療を受けていたら何年生切られたのでしょうか。抗がん剤治療を受けた場合には、3年半後に生きている可能性は 5% 前後です。図6。この患者さんは幸運にもその 5% に入ったということでしょうか。そうではなく、抗がん剤治療を受けない場合の必然として、3年半生切られたように思われるのです。還元すれば、もし抗がん剤を使わないことが一般的になれば、もっと多くの患者が3年、5年と生きられるようになるはずなのです。抗がん剤の繰り返し治療でさらに命を縮める。抗がん剤は肺がん患者の命を縮めます。それは他の固形がんでも同じです。一般に信じられているのとは違い、抗がん剤にあるのは延命効果ではなく、縮み命効果です。そのことは、抗がん剤は効かない。文藝春秋で多くを述べているので、ここでは繰り返しませんが、一点だけグラフの説明をしておきましょう。それが抗がん剤の繰り返し治療、乗り換え治療に関するデータです。どの固形がんでも、抗がん剤が多数認可されている関係から、ある薬がダメとなっても次の薬、またその次と、抗がん剤を特化へ引っ返し、治療が際限なく続くことがとても多く見られます。繰り返し治療の問題は、乳がんにおいて非常に顕著です。乳がん患者は、臓器転移があっても、肺がんや胃がんの転移に比べ長生きするために、抗がん剤で治療できる期間が長くなるからです。また、患者が女性であり、一般に従順で忍耐強いことも、医者から見ると繰り返し治療の好対象です。人々の健康・栄養状態が不良であった昔に比べ、最近では平均寿命が上昇しているので、本来転移りがある患者の寿命も昔に比べ長くなって叱るべきですが、実際には逆に短くなっている。これは抗がん剤による縮み命効果の証拠です。医療現場ではすでに述べたように、抗がん剤治療が薬を変えて繰り返し行われます。抗がん剤で乳がん歯根が縮小しない場合や、一度縮小しても再び増大した時に、担当医が薬を変えよう、と言い出すのが普通です。このような繰り返し治療、乗り換え治療の生存曲線データは実は数限りなく存在します。つまり、新薬を開発するための臨床試験データがそれです。そのほとんどが、すでに抗がん剤治療を受けて再発した患者たちを対象としているので、薬を変える繰り返し治療は、つまりは臨床試験とも言えるわけです。とても大事なことなので繰り返しますが、抗がん剤治療は縮み命効果が大きいのです。その事実は乳がんに限らず、肺がん、胃がん、大腸がんなどあらゆる固形がんに妥当します。また、縮み命効果は男性患者に一層強く出るはずで、男性はタバコや酒など不摂生な生活を送ってきた人が多いので、その場合自覚症状はなくとも、心、肺、肝、腎などの重要な臓器が水面下ではボロボロになっていることが多いのです。放射線治療も肺障害を起こす。肺がんの放射線治療についてですが、すでに述べたように私は3、4期の患者には抗がん剤はやめるように言うのですが、目立った症状が本人にない場合、放射線も進めないようにしています。症状がない場合、治療したら生存期間が伸びるという証拠がないだけでなく、 放射線治療にも危険な一面があるからです。というのも、放射線は肺障害を起こしやすいのです。障害が出るか出ないかは照射する範囲や総線量に左右されるので、抗がん剤よりも予想が立てやすいという長所があり、本当に必要とするケースでは私も用います。しかし、無症状の人には、肺症状を引き起こす可能性を考えると使いたくはありません。さて、本件の患者さんの同意で、治療しないで様子を見ることになりました。何か症状が出てきたら、その時点で症状緩和の治療を始めれば良いことなどを話し、定期的に受診してもらうことにしました。このケースでは、初診以降1年半もの間、普通の生活を送ることができました。これも、がん放置療法。の効用と言えるでしょう。肺がんでも他の臓器がんでも、転移病巣は通常多く数箇所に存在します。もし、それらの多数存在する骨転移の全部に放射線を照射しようとすると、放射線は強力なので、それが体を弱らせて縮み命効果を招きかねない。そのために転移があるという理由だけでは、放射線治療はしない方が良いと考えます。つまり、痛みのある箇所にだけ放射線をかけるようにする。残念ですが、現代医学は本ケースのような本物のがんを治す手段を持ってはいないのが実情です。しかし、抗がん剤などの無茶な治療を受けないでいれば、明るく元気に、この患者さんのように長生きすることも可能なのです。ブック、がん放置療法のすすめ、患者150人の証言、近藤、誠著、文藝春秋、抜粋、同行者、ゼラニウム日付、2013年7月30日、日、固定リンク、元気で長生きしたいなら、がん検診、は受ける必要はない。がんと診断されてすぐに手術や抗がん剤治療などを受けたのに助からなかった。と悔やむがん患者や家族はあまりにも多いのですが、それには早期発見、早期治療は正しい。とするがん一元論の考え方が広まっていることと関係しています。つまり早期がんを放っておくと周囲の組織へがんが浸潤するとし、他の臓器へ打たて、移りする進行がんとなり、さらに末期がんとなって死に直面するという考え方のことです。これがいわゆる多段階発がん説。ですが、これによると早期発見、早期治療が正しいということになります。さて、私たちの体は60兆個の細胞から作られていて、1個の細胞には2万個を超える遺伝子が存在しています。がん細胞はそのうちの複数のがん関連遺伝子が変異して発生します。多段階発がん説とは、この時一定の順序に従った遺伝子変異の積み重ねによって、がん細胞の悪性化が段階的に進み、早期がんから進行がん、末期がんへと進行するとする考え方のことです。しかし、私はこの説とは異なり、がんは発生当初から多臓器へ転移する本物のがんと転移しないがんもどきの性質が異なる2種類のがんがあるというがん二元論が正当と考えています。本物のがんは多臓器転移を引き起こす関連遺伝子に変異が生じたがんであり、がんもどきは変異が認められないがんです。つまり、転移を可能とする遺伝子の有無は、がん細胞の発生時に決定されているのであり、発生後に変わることはないというのが私の考え方の根幹です。実は、1970年から80年代に、大腸ポリープがん仮説の誤りが、日本人研究者によって指摘されています。そして、これまで、このポリープがん仮説こそが、すべてのがんは早期発見して治療を行わなければ、多臓器へも転移して進行がんに進展するという、多段階発がん説を支える重要な理論的支柱となってきたのです。それが例えば乳がんでは、非浸潤がんを放置しておくと浸潤がんに進展して転移するだから早期に乳房全摘すべが必要とする考え方です。しかし、ポリープがん仮説が崩れてしまった今、多段階発がん説はもちろんのこと、すべてのがんの早期発見、早期治療の根拠も消失しているのです。さて、がん細胞は正常細胞の遺伝子変異により発生し、それが分裂、増殖することで一塊一塊のがん、つまり悪性腫瘍を作ります。そして、これまでは、そうした悪性腫瘍を構成する数億、数十億のがん細胞は、どれも同じ性質を持ったものと考えられてきました。しかし、実際にはがん細胞には、いくつかの異なった性質を持つものが複数あり、その中に悪性腫瘍のがんを作り出す大元のがん細胞があることが明らかにされたのです。それが、がん細胞幹です。 癌細胞幹の存在が最初に明らかにされたのは1997年のことで、カナダトロント大学のジョン・ディック教授によって白血